HIC。
さあ、記者会見が終わりまして、再びお便りをご紹介いたしましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネーム日吉さん、そちらにいらっしゃいます。
ありがとうございます。
本当に今日も来ていただきましてありがとうございます。日吉さんもねえ、何年になります？最初の投稿がだって10年じゃ聞かないでしょ。ねえ、もう長いです。だから今度ちょっとあの日吉氏の投稿を一覧をちょっといっぺん作ってみて、どれほどの数出していただいてるのかっていうのをちょっと統計をあのちゃんと記録残ってますから、全てそれを出して、ちょっと A 枠から D 枠まで全部日吉祭りという、だから今、だから今までの投稿の中からピックアップをして、ね、もういや今からかけてたら大変だから、はい、4つかけて4つじゃ済まないもんね。だって
そうですね、
だから、これあのね、日吉スペシャルいつか
だから榎田さんが24時間の総集編作って、あの1日中流しとくみたいな。
一応予定ではですね、これまだ確定じゃないんですけど、7月中のどっかで、24時間やれるかどうか分かんないですけど、長尺の生配信はあのやる予定です。12時間ぐらいはやるんじゃないですか。
ああ、
多分、ノンストップ、
はい、
あの戦国ラジオでやりたいと思ってます。ではお便りの方行きましょう。かつて日本全国に1500軒以上あったうずら農家、
うずら、
その数は年々減り続け、今ではわずか30件以下となっています。うずらの餌代は30年前と比べて 2.5 倍以上も高騰しているものの、うずらの卵業界は規模が小さいため、そのコストを卵の価格に転嫁し値上げ交渉をするのが難しいというのが現状です。このため農家の経営は年々厳しくなる一方です。さらに追い打ちをかけたのがコロナ禍でした。学校給食や外食産業での需要が激減し、うずらの卵の出荷数は大幅に減少、中にはやむを得ずうずらを処分しなければならないといった農家も発生しました。うずらの卵は水煮の缶詰などに加工されて販売されることがほとんどですので、日本産のうずらの卵を買って応援するということが日本のうずら農家を守る最初の一歩となりそうですということで、普段なかなかそのうずらの卵にこうなんていうんですか、着目することはなかなかないです
よ。でも卵はうずらが一番うまいらしいですね。
あとね、栄養価はですね、非常に高いんですよね。でね、やっぱ僕で味も僕は好きですよ。
あれでプレーン作ったらどうする？
やってみた
ら、ね、あれ絶対入ると思うんですよね。
うずらプリン、
はい、もちろん多分値段は多分5倍ぐらい多分するんでしょうけど。
いいじゃん、あなたがどっかあのね、重曹かなんかの裏道でこう前のうずらのプリンとかって
、これ絶対うまいプリンできると思います。
まあね、この人が白衣着てこうまたね、あの増幅とかって書いてあのね、トレードマークを作れば、
増幅って言うんですよ。
え、
増幅って言うんです。
知ってるよ、
はい、
増幅って言ったのはあなたじゃないですか。俺が増幅って言ってるのは、まあ、分からないわけがないじゃないですか。あなたが増幅と言ったから増幅って言った
の。榎田さんは自分も結構しつこいしつこいますけど、結構しつこいですよ榎田さんも。本当に、本当にね、あの人と言えないですよ榎田さん。
まあ、そこら辺があんたと馬が合うのかもしれないね。まあともかくですね、あのこれうずらの卵っていうのはあのパックでこれ6個ぐらい入って売ってるじゃないですか、
はい、
今いくらぐらいするんですかね1パック。俺もうずらなんか買わないもんね、最近ね。
110円
ぐらい6個で、やっぱだから
上がってないです。
で普通一般家庭でうずらの卵、もちろんゆで卵にして何かに使う、料理に使うとか、お弁当に入れるとかっていう、あのね、それこそ串に3つ刺して団子みたいにしてやる場合もあるけど、あと何、あのパン粉つけてあの串揚げにしてるのとかありますよね。で、あの生で使うとなるとなんかほら
ユッケに、
ユッケとか、あと山芋短冊とか、ああいったやつにこう黄身だけをね、ポンと乗せてあったりするじゃないですか。で あれもうまいんだけどなかなかやんないよね家でね。
いやお金あったらねやりますからね。やっぱりどうしても大きい鶏の卵とか、なんか
松田さんが喋りたいそうです
ね。いやいや、あのザルそばのつゆによく、
ああついてるついてる、
普通の卵よりやっぱりうずらの方が、
あそれはまあ美
味しい。
よく榎田さん最近あの卵買えないって言ってダチョウの卵をね、あの割ったりとかして、ね、食べてるんですけどね。
そっちの方がよっぽど高い
ですよ。そうですか。1個5000円ですね。
もう一回食べたことありますけど、
ね、ありますか、
気持ち悪かったです。
全然美味しくないです
ね。美味しくなかった普通の普通の卵の方がいいと思った。
あトイレでもちっちゃくなればなるほど美味しいです
、ね。ダチョウの卵でピータンを作ったらどうなるのかね。
いや
固まらないような気がするんですけどね、はい、あのうずらの卵でピータン作れるんだよね。
あそうなんですか。
作れる、あれはうまい、うん、でね、あとね、あのこの番組であのそれこそあの十何年前に出てたあのマスタード鶴田というのがやってる、はい、そのバーコロンというバーでは自家製のうずらの卵の燻製を作って出してたんですよ、うん、でいつもねなんかあのあれ缶詰、水煮の缶詰の業務用のやつを買ってきてたのかな、うん、でそれをこうあの水を切ってちょっと乾かすんですよ。でそこをその後なんか調味液につけてたね、なんか塩味のなんか液で塩味をほん、まあ、まとわせて一旦また乾かしてこれでスモークするんですよ短時間、はい、でそれがうまいんだね、うん、であれあれ3個か4個で500円ぐらい取ってたんじゃないの。
あまあまあまあまあまあまあ全く理解ないと思うんですけど、
ね、いやもちろんそれはバー価格ですから、はい、だからでもねうまかったですよ
バーね、うん、いつもね本当にまたねあの車運転するからバー行けないんですけどね、あの本当に好きあらば行きたいなと。
好きあらば、
はい、好きあらば行きたいなと。
好きはなくてもいいんじゃないですか、バーに行くのに。あの、ね、前の好きありっつってバーに行くやつあんまりない
と。
いやあ
の前ねなんか西中になんかたまたま見つけてですね、あの榎田さんと二人で行ったんですけど、そこのマティーニがめちゃくちゃ美味しくてね、はい、
もうね、でもお客さんイメージじゃないですよね、マティーニだそうですよ。
いや何の方がいいじゃないですか。
マティーニはあのあんなオーセンティックなバーだとやつか。
あれでも美味しかったです、あの香りがふわって広がって。
入った瞬間に失敗したと思ったもん。
何ですか。
前島と入ってしまったっていうのが一人で来ればよかったと思って。
でも山田さん確かサンドルで半サンダルで入ったんですよね。
俺はどこ行ったってサンダルだ
それは一言言えないですよ、ね、
俺だってあの普通に一流ホテルでさサンダルで入る男だもん。何回注意されたことか。普通に T シャツと T シャツと3パン短パンじゃねえ短パンとサンダルで帝国ホテルに入ったことあるの。注意されたよ。
考えられ
へんねん。でもそこで外人はジョギングのやつはあのラフな格好でいるじゃないかってさ、ああおさようでございますねって言われたこと、ああ、帝国ホテルに勝ったよ。
すごい小さいって長いですね、
まあ、とにかくうずらの卵というのはちょっとね、なかなか盲点だったと思うんですけど、
確かに榎田さんたちはうずらの卵祭りで、
いやあのねうずらの卵俺好きだから、
いやうまいんですよ、うずらの卵ほんまうまいです。
だからあの業務スーパーとかでいっぱい入ってる何かこのあの何ていう の、 あのレトルトみたいな水煮のやつ、
あれはほとんど中国産ですよ。
中国産か知らんけどさ、国産のも探しはあんじゃないのどっかに。
ああ国産の生の方が見つけやすいんじゃないですか。
だからそのまずはうずら農家を探すとこから始まるのかね。
あそうですね、
うずら農家とのパイプをまずそのIDB 食品事業部を立ち上げる前島和樹事業部長がですよ、まずうずら農家とのパイプを作り、で前々の増幅うずらプリン、
増幅って言うんですよね、
増幅プリンをですね、
増幅って言うんですね、
これがこれを出しましょう、で、うずら丼うずらの卵丼ぶりみたいな、
うずらの ゆでたやつにさらに 生のうずら卵をかけて食べるっていう贅沢な一品を、
いいじゃないでしょうか、
榎田さんに食べてもらうと、
私あの最近あの豆腐丼ぶりというのを開発しまして、開発したっていうか、まあ、もう20年ぐらい前から食ってるんですけど、はい、あのだんだん磨きがかかってまいりましてね、あの黒酢を使ってあの酢飯を作るんですよ。で酢飯の上にね豆腐乗っけんですけど、でそれにあと秘密のものをちょっとかけるんですよね、そうするとねこれがねうまいんですよ、でこれはなんとかこう商品化できないだろうかといっていろんな人たちに今サンプリングをやってましたね、とりあえず女性の受けはめちゃくちゃいいですね、でまあそんなこともちょっとよからぬことを考えてるんですけど、まあ多分夢で終わるでしょうけどね、 ということで、日吉さんどうもありがとうございました、これからもよろしくお願いいたします、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は最後のコーナーお便りを含めてご紹介してまいります。
フロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。